お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙5章13節から21節第一ヨハネの手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ5章の学びをしていますが、5章の13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によくわからせるためです。あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によくわからせるためですというのが、ヨハネがこの書簡を書いた理由です。これはヨハネがヨハネの福音書を書いた目的でもありました。ヨハネはヨハネの福音書20章の30節から31節でその目的を次のように述べています。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。もしあなたが御子を持っているなら命を持っています。ヨハネはあなたにそのことを知ってほしいと願っています。そしてあなたがそのことを知っているとき、あなたは神様を敬うのです。それは単純にあなたが不信仰によって神様を嘘つきにすることなく、神様を信頼しているということを意味します。これはあなたがどれだけの信仰を持っているか、あるいはそのことについてどう感じるかの問題ではなく、あなたがキリストを信頼しているかどうかの問題なのです。それだけが重要なのです。永遠の命が与えられているという確信を持っていることは、この地上でのクリスチャン生活のために大いに役立ちます。第一ヨハネ5章の14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの神様に対する確信は、私たちの祈りに自信を与えてくれます。そして確かに私たちの祈りには自信が必要です。この自信という言葉は、実際に大胆さを意味しています。つまり、これこそ神に対する私たちの大胆さですということなのです。この確信は神様の子供に祈りの中での大胆さを与えてくれます。またここには何事でも神の御心にかなう願いをするならと書かれています。私たちの祈りは神様の御心にかなうものでなければなりません。もしあなたが神様と交わりを持ち、神様と共に歩んでいるなら、あなたの祈りはどんな環境のもとでも神様の御心にかなうものとなることができます。イギリスの孤児院経営者ジョージ・ミューラーは祈りについて次のように述べています。祈りは神様に不本意なことをさせるものではない。 神様が喜んでしてくださることを捕まえることである。祈りは神様に気の進まないことをさせようとすることではありません。祈りは神様の考えを自分の考えとすることなのです。これこそ祈りのうちに神様に頼るときに私たちに確信を与えるものです。そうするときに、ここに書かれているように、神はその願いを聞いてくださるのです。また神様は私たちの祈りを聞いてくださるだけでなく、私たちの祈りに応えてくださることは確実です。確かに神様はご自分の子供たちの祈りを聞いてくださいますが、だからといって、いつでも私たちの求めるものは何でも与えることによって祈りに応えてくださるわけではありません。ヨハネはここで、どのように祈るかによって、つまり私たちが神様の御心のうちに祈ることによって、神様は私たちの求めることに応えてくださるという確信を持つことができると言っているのです。第一ヨハネ5章の15節。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。私たちが天の父なるお方がおられるということを知っているのは素晴らしいことです。もし私たちが神様との交わりの中にいるなら、また、もし私たちが罪の中を歩んでいないなら、そしてもし私たちの人生の中に他に何も祈りを妨げるものがないなら、私たちは自己中心的に祈ることはありません。私たちが神様との交わりのうちにいるとき、また神様に従っているとき、神様は私たちが願うことを聞いてくださり、私たちの祈りに応えてくださるという確信を持つことができます。私たちは不信感を持って、あるいは物乞いするような態度で神様のもとに行くべきではありません。むしろ神様の御心がなるようにと、求めるために大胆に神様のもとに行くべきなのです。第一ヨハネ5章の16節。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。ここで言われている死とは肉体的な死のことです。これは全く霊的な死に言及しているのではありません。なぜなら神様の子供は永遠の命を持っているからです。しかしヨハネはここで信者は自分たちの天の父が彼らを天国に呼ばれるような罪を犯すことがあり得ると言っているのです。つまり神様は彼らをこの人生から肉体的に取り去られるということです。おそらくそのような人たちは神様に恥辱を与えているからです。死に至る罪についてマギー博士は次のように述べています。死に至る罪を犯した聖書の中の一部の人たちを見てみたいと思いますが、例えばモーセとアロンは死に至る罪を犯しました。イスラエルの子らがしつこく水を求め続けたとき、モーセが怒りました。神様が彼に命じた通りに岩に命じる代わりに、彼は岩を2回打ちました。しかしモーセは岩に触ることさえすべきではなかったのです。その岩はもうすでに一度打たれました。彼はそのことに休んじなければならなかったのです。岩はキリストの見本となり、型となるべきでした。 パウロは第一コリント人への手紙10章の4節で次のように述べています。みな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。キリストはただ一度死なれました。しかしモーセは岩を二度打つことで型をダメにしてしまったのです。民数記二十章の十二節にはこのように書かれています。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方は、この集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。モーセのためには彼が続けて民を導くことができるように回復が与えられました。ところがモーセは主に自分を許して約束の地に入ることを許可してくださいと嘆願し始めました。でも主は彼に次のように言われたのです。私はあなたをリーダーシップの地位に回復したが、あなたはあの地に入ることはない。モーセがこのことを主に求め続けたとき、主は彼に次のように言われました。申命記三章の二十六節。もう十分だ。このことについては、もう二度と私に言ってはならない。以上のようにして、モーセもアロンも死に至る罪を犯しました。それは、肉体の死に至る罪です。新約聖書の中には、アナニアとサッピラというもう一つの例があります。彼らは初代教会の一員でしたが、嘘をついたことで有罪でした。使徒の働き五章の一節から十一節にはこのように書かれていました。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上で、その代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、精霊を欺いて、自社の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に、非常な恐れが生じた。青年たちは立って、彼を包み、運び出して葬った。三時間ほど経って、彼の妻は、この出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか？見なさい。あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。彼らは自ら進んで間違った印象を初代教会に与えました。彼らは喜んで嘘の生活を送ろうとしていたのです。そのせいで神様は彼らをこの地上の舞台から取り去られました。このことに関するもう一つの出来事が、第一コリント人への手紙の中に言及されています。コリントの一部の人たちが、主の聖餐式で実際に酔っ払って聖餐の意味を全く見失っていました。パウロは彼らに次のように書いています。第一コリント人への手紙十一章の三十節。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、 死んだ者が大勢います。彼らは死んだのです。パウロは彼らが死に至る罪を犯したのだと言っているのです。死に至る罪とは何でしょうかと尋ねる人がいるかもしれませんが、ヨハネは許されない罪のことを言っているのではありません。ここで話しているのは、肉体的な死に至る罪のことであって、霊的な死に至る罪のことではありません。この人たちは神様の子供たちでした。もし彼らが神様の子供たちでなかったのなら、神様は彼らを天国に連れて行かれることはなかったはずです。主は悪魔の子らを鞭打たれることはありません。ご自分の者たちだけを鞭打たれるのです。ご自分の子供たちが死に至る罪を犯したとき、主は彼らを天国に連れて行かれるのです。ではこの罪とは何でしょうか。モーセとアロンにとっては、癇癪を起こして主イエスの肩をぶち壊したことでした。アナニアとサッピラには、偽善者のように生きることでした。そしてコリントの町では、酔っ払って主の聖餐の食卓で無秩序の状態になったことでした。ですから死に至る罪とは何か特に一つのことではないのです。ですからあなたにとっての死に至る罪と、私にとっての死に至る罪とは違うと思います。しかしすべての信者は、その人にとっての死に至る罪が何であれ、その罪を犯す可能性があるのだ、ということです。神様があなたを取り去られるまで、あなたは罪を犯し続けることができます。これはすべてのクリスチャンで、死んだ人は死に至る罪を犯していたという意味ではありません。でもそのような罪を犯していた可能性はあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は一定期間あることを観察したことがあります。神様が教会の中の問題児たちをどのように扱われるのかを見てきたのです。神様が彼らを死によって取り去られるだけでなく、彼らを脇に置かれて、もはや全く神様の奉仕の中に用いられることがないようにされるのも見てきました。ですからクリスチャンが死に至る罪を犯すことは可能です。これは肉体的な死であって霊的な死ではないということを覚えておいてください。もし神様の子供が地上で主に恥辱を与え続けるのなら、主はその人を脇に退けるか、あるいは死によって天国に連れて行かれると思います。神様はそのようにすることを厭われません。神様は多くの時にそうされてきたと思います。第一ヨハネ5章の17節。不正は皆罪ですが、死に至らない罪があります。今日生きている信者たちもみんな罪を犯します。でも私たちは死に至る罪を犯してはいないということです。私たちは何か間違ったこと、不当なことをしてきましたが、神様は私たちを天国に連れて行かれることはされませんでした。もし神様が罪を犯したすべての信者を天国に連れて行かれたとしたら、私はとっくの昔に天国に連れて行かれていたはずですと、マギー博士は述べています。第一ヨハネ5章の18節。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っていますと書かれています。この書簡の中で見てきたように、あなたも私も二つの性質を持っています。それは古い性質と新しい性質です。この新しい性質は罪を犯すことはありません。新しい性質は決して罪を犯すことがなく、神様のため、また神様の重要なことをしたいという願いを持っています。しかし一方、古い性質は必ず罪を犯します。そのせいで信者は罪を犯すのです。 この箇所についてマギー博士は次のように述べています。またここには、神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのですと書かれています。この説は、神様の子供は悪霊に憑かれることはないと私が信じているもう一つの根拠です。私はクリスチャンは悪霊に圧迫されるというところまでは行く可能性があると信じています。でももし彼らが実際に悪霊に憑かれているなら、私は彼らの救いを疑います。それは彼らが自分たちは神聖していると考えているとしてもです。なぜならヨハネが第一ヨハネ四章の四節で、あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです、と述べているからです。聖霊は悪霊がいるところに住まれることはありません。第一ヨハネ五章の十九節。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っていますと書かれています。言い換えれば悪魔はこの世を眠らせているのです。悪魔はあなたに次のように言っているのです。静かにしろ。お前は人を起こしている。我々はそんなことはしたくないのだ。彼らはとても気持ちよくしているじゃないか。教会の多くの人間が、トガと罪の中に死んでいる。彼らに目覚めてほしくない。彼らを放っておけ。悪魔は人々が目覚めていると心配します。私たちは悪いものの腕の中で眠っている世界に生きているのです。第一ヨハネ五章の二十節。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは、真実な方のうちに、すなわち、御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。キリスト教は宗教ではありません。キリスト教は人格です。そしてその人格は、キリストなのです。もしあなたが、御子を持っているなら、救いを持っています。ヨハネは次のように言ってこの書簡を締めくくります。第一ヨハネ五章の二十一節。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。キリストと信者の間に立つものは、どんなものでも偶像です。あなたの心と注目とを占領する、この世のものを自分に近づけるべきではありません。多くの人々は今日、邪悪なこの世にある多くの作られた神々を礼拝していますが、それらのものは偶像であって本物の神様ではありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いの保証その3というテーマで、第一ヨハネの手紙最終回五章十三節から二十一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。